スマートフォン、iPhone 基本編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記を括弧内に書いています。 iPhone の基本操作について知ろう。目次1、音声入力や音声補助による操作。1の A、Siri とは。1の B、Siri を使ってみよう。1の C、ボイスオーバーとは。2、ボイスオーバー中のジェスチャー操作。2の A、ジェスチャーとは。2の B、タッチ。2の C、タップ。2の D、スワイプ。2の E、ローター。3、アプリについて。3の A、アプリとは。3の B、アプリの起動と終了。1、音声入力や音声補助による操作。1の A、Siri とは。Siri とは iPhone や iPad に搭載された、話しかけるだけでスマホの操作を代行してくれる音声アシスタント機能のことです。連絡先に登録した相手に声だけで電話をかけたり、メールや LINE などを送ることも可能です。その他にも、インターネットの検索やカレンダーへの予定の登録や確認、目覚ましやタイマーの設定などいろいろなことに利用可能です。Siri でできることは日々増えていて、今後もますます便利な機能になることでしょう。ただし、iPhone の種類や iOS のバージョンによっては、インターネットに接続した環境でなければ、使用できない点があるので注意が必要です。iPhone XS 以上、iOS 15以上ではオフラインで使用可能です。Siri の利用方法。ポポンという合図音が聞こえるまでホームボタンを長押しし、〇〇さんに電話をかけて、のようにやってほしいことを頼みます。わからなくなったらホームボタンを短く押すだけでキャンセルできます。いろいろと試してみましょう。ホームボタンのない機種は、ホームボタンの代わりにサイドボタンを使用します。1の B、Siri を使ってみよう。Siri を起動して、こんにちは、と尋ねてみましょう。すると、何かお手伝いできることはありますか？と返答します。続けて、今日は何の日？と尋ねましょう。Siri を起動して、今何時？と尋ねてみましょう。Siri を起動して、明日の天気は？と尋ねてみましょう。Siri を起動して、明日6時に起こして、とお願いしてアラームを設定してみましょう。間違った時間にアラームを設定してしまった場合は、Siri にアラームを削除というと簡単に削除することが可能です。複数のアラームを設定している場合は、設定時間を尋ねられるので、削除したいアラームの時間を伝えます。1の C、ボイスオーバーとは。ボイスオーバーとは、iPhone や iPad などに初めから内蔵された画面、読み上げ機能のことです。ボイスオーバーを使用した状態で、画面に触れるなどすることで、目の見えない、見えにくい方も音声による説明で画面状況を確認することが可能です。また、Siri との組み合わせによって、より多くの情報を得ることが可能となっています。さらに、電話をかけてきた相手やメールを送ってきた相手の名前を読み上げるなど、従来の楽々本などのガラケーと同じような機能も備えています。Siri を利用したボイスオーバーの有効化。ポポンという合図音が聞こえるまでホームボタンを長押しして、ボイスオーバーオンと言います。ボイスオーバーがオンになりましたという音声が聞こえたら、ホームボタンを短く1回押します。ボイスオーバーオンのオンの部分をオフと言い換えることで、ボイスオーバーを終了することも可能です。ホームボタンのない機種では、ホームボタンの代わりにサイドボタンを使用します。ボイスオーバー機能は、購入直後はオフの状態です。ボイスオーバーの設定方法がわからない場合は、携帯ショップで設定してもらうのも良いでしょう。2、ボイスオーバーを使用中のジェスチャー操作。ここで紹介する以外にも多くのジェスチャーがあります。2の A、ジェスチャーとは、iPhone や iPad にはパソコンのようにマウスやキーボードがついていません。また、本体にはサイドボタンや音量調整といった限られたボタンしかなく、Siri を使用しない場合はタッチパネル画面を指で触って操作する作りとなっています。この指で決まった動きをすることで、特定の操作ができる機能をジェスチャーと言います。 ジェスチャーには様々な動きがあり、いくつかのジェスチャーを覚えておくことで、目が見えない、見えにくい方も iPhone や iPad の操作が可能となっています。ボイスオーバー中のジェスチャー操作について。ボイスオーバーを起動しているときとそうでないときでは、同じジェスチャーを使用しても効果が異なります。ボイスオーバーに慣れていない方に画面を操作してもらう場合は、Siri等によりボイスオーバーの機能を無効にしてから操作してもらうことをお勧めします。2-B、タッチ。指先で画面に軽く触れる動作をタッチと言います。どの指を使用しても良いですが、指の腹で画面に触れることがポイントです。爪では反応しませんので、注意が必要です。タッチ操作を行うと、画面上に表示されたアイコンやボタン、文章など、指が触れた項目を選択して読み上げます。また、タッチをしてから画面上で指を動かす、スライドという操作があります。画面に触れた指を離さず、ゆっくりとなぞるように動かすことで、なぞった部分の指の下にある項目を順番に選択して、読み上げさせることができるため、範囲にある項目を探す場合に有効です。特に画面の四隅や左右の端、ホームボタンの近くにある項目を選択する際に便利です。2-C、タップ。指で画面を素早くトンと叩く動作をタップと言います。タップには画面を叩く回数や使用する指の本数によって様々な効果の違いがあります。タップの呼び方は画面を叩く回数で次のように変わります。1回叩く動作をシングルタップ。2回叩く動作をダブルタップ。3回叩く動作をトリプルタップ。4回叩く動作をクワトロタップと言います。また、使用する指の本数により、2本指でダブルタップ、マジックタップ、3本指でトリプルタップなどと表現します。ボイスオーバー中に使用頻度の高いタップ操作。1本指でダブルタップ、ダブルタップとだけ表現される場合はこの操作を意味します。この動作を行うとタッチやスライドで選択していた項目が有効になります。選択した項目がアイコンやボタンであれば、決定の役割となります。タップの際はトントンではなくトトンのリズムで素早くタップします。2本指でシングルタップ。この動作には、読み上げの一時停止や読み上げの再開の役割があります。2本指でダブルタップ。この動作には、電話応答や切断、音楽再生や停止、音声入力の開始や停止などの役割があります。通称、マジックタップとも呼ばれます。3本指でシングルタップ。この動作には、画面上の選択位置を読み上げる役割があります。3本指でダブルタップ。この動作には、ボイスオーバーの読み上げ停止や再開の役割があります。別の章で紹介する画面のズーム機能を設定している場合は、3本指でトリプルタップを行う必要があります。3本指でトリプルタップ。この動作は、スクリーンカーテンのオンやオフを切り替える役割があります。スクリーンカーテンとは、画面が暗くなり周りから画面が見えなくなる機能のことです。別の章で紹介する画面のズーム機能を設定している場合は、3本指でクワトロタップを行う必要があります。2-D、スワイプ。画面上のホコリを指で素早く払うイメージの動作をスワイプと言います。画面に指を置いてから動かすのではなく、必ず指を動かしながら画面に触れる必要があります。指を動かす方向により右スワイプや左スワイプ、上スワイプや下スワイプのように表現します。使用する指の本数によって様々な効果の違いがあります。ボイスオーバー中に使用頻度の高いスワイプ操作は以下の通りです。スワイプする方向や使用する指の本数によって効果の違いがあります。1本指で右スワイプ、左スワイプ。この動作は、画面上に表示されたアイコンやボタン、文章などを一つずつ選択して読み進めたり、戻ったりする際に使用します。右や左に1回スワイプするごとに項目が一つ進んだり、戻ったりします。1本指で上スワイプ、下スワイプ。この動作を行うと、タッチや左右のスワイプで選択した項目に対してできることを一つずつ切り替えることができます。選択している項目により選べる内容は変わります。2本指で上スワイプ。この動作を行うと、画面に表示された内容を先頭から連続で読み上げます。2本指で下スワイプ。この動作を行うと、 画面に表示された内容をタッチやスワイプで選択した位置から連続で読み上げます。3本指で上スワイプ、下スワイプ。この動作を行うと、画面表示を1ページ分、上や下にスクロール、ずらす、することができます。3本指で右スワイプ、左スワイプ。この動作を行うと、画面表示を1ページ分、右や左にスクロール、ずらす、することができます。2の E、ローター。ローターとは、ボイスオーバーがオンの時のみに使えるバーチャルコントローラ機能のことです。画面上の要素を素早く選択したり、特定の機能や設定に簡単にアクセスすることができます。2本の指で画面上に置いた500円玉を押さえて回転させるイメージで指を動かします。この時、2本の指は距離を離して画面上に置きます。指を回転するように動かし続けると項目が変わっていきます。ただ一度に目的の項目まで動かす必要はないため、ある程度回転させたら一度指を離し、再度同じ操作を行い、目的の項目を読み上げるまで繰り返し行います。よく使用されるローターの項目は以下の通りです。設定場所は設定、アクセシビリティ、ボイスオーバー、ローターにあります。1、文字。文字を選択後に、上や下にスワイプすることでタッチやスワイプで選択した位置から1文字ずつ読み進めたり、戻ったりすることができます。文書編集操作の文字のコピーや削除で特に便利です。2、単語。単語を選択後に上や下にスワイプすることでタッチやスワイプで選択した位置から1単語ずつ読み進めたり、戻ったりすることができます。文書編集操作で単語単位に内容を飛ばし、文字単位の該当箇所をコピーや削除する場合に特に便利です。3、行。行を選択後に、上や下にスワイプすることで、タッチやスワイプで選択した位置から1行ずつ読み進めたり、戻ったりすることができます。左右スワイプだけで、まとめて読み上げる場合に特に便利です。4、見出し。見出しを選択後に、上や下にスワイプすることで画面内の次の見出しや前の見出しに素早く移動することができます。サファリによるウェブページ操作で便利です。5、読み上げ速度。読み上げ速度を選択後に、上や下にスワイプすることで、ボイスオーバーの読み上げ速度を速くしたり、遅くしたりすることができます。このローターを誤って選択し、速度を変えてしまい戻せなくなる場合があるため、最初は有効になっているものの、無効にしておいた方が良い場合があります。なお、ローターで出せる項目は多数あり、表示のオンオフや順番は設定により変更可能です。設定場所は設定、アクセシビリティ、ボイスオーバー、ローターにあります。3、アプリについて。3の A、アプリとは、アプリとはメールや地図など、特定の機能や目的を持って作られた専用のプログラムのことです。パソコンではソフトと呼称しますが、スマートフォンではアプリと呼称します。iPhone でアプリを入手する際には、初めから本体に入っている App Store、アプリを使用します。なお、App Store アプリ以外からアプリをダウンロードすることはできません。iPhone のホーム画面、待ち受け画面には様々なアプリのアイコンが並んでいます。一つのページには最大で横に4つ、縦に6つの合計24個のアプリを並べることができるようになっています。アプリの数が増え、一つのページに収まらない場合には、自動でホーム画面のページ数が追加されます。また、画面の一番下にはドックといわれる最大4つのアプリを固定表示できる場所があり、ホーム画面の表示ページ数に関係なく同じアプリを表示することが可能です。ですので、iPhone のホーム画面は見た目上最大28個のアプリが並びます。3の B、アプリの起動と終了。アプリの主な起動方法は次の2通りです。1、Siri を利用して起動。ポポンという、合図音が聞こえるまでホームボタンを長押しし、メールを開いてやカメラを開いてといったように声をかけます。これで指定したアプリが起動します。ホームボタンがない機種ではサイドボタンを使用します。2、ホーム画面から起動。タッチやスワイプでホーム画面に並んだアプリの中から目的のアプリを選び、ダブルタップして起動します。これで指定したアプリが起動します。目的のアプリが表示しているホーム画面内にない場合は、 3本指で左右にスワイプしてホーム画面のページを切り替えます。アプリの主な終了方法はホームボタンの有無により異なります。ホーム画面に戻ったり他のアプリに切り替えても、今まで使っていたアプリは終了されず操作していない状態になるだけです。必ずしもアプリを終了させる必要はありませんが、意図しない動作をした場合やトラブルが起こった場合はアプリの終了操作をします。ホームボタンがある機種のアプリの終了方法。1、ホームボタンをカチカチっと素早く2回押し、開いているアプリを一覧で見ることができる状態にします。2、アプリ名を読み上げるので対象のアプリか確認します。3、3本指で下から上にスワイプしてアプリを終了します。4、すべてのアプリを終了したら自動でホーム画面に戻ります。ホームボタンがない機種のアプリの終了方法。1、画面の一番下、本体の下の円から画面中央に向かって1本指でスライドしていくと、中心に近づくに従って音程が上がりながらポンポンポンと最大3回の効果音が鳴ります。2、この3回鳴ったところで画面から指を離すと、開いているアプリを一覧で見ることができる状態になります。3、アプリ名を読み上げるので対象のアプリか確認します。4、左右スワイプで終了させたいアプリを選択します。5、選択した後3本指で下から上にスワイプすると音声ガイドが出た後アプリが終了します。6、目的のアプリを終了させたらホーム画面に戻ります。ちなみに全てのアプリを終了させた場合は、開いているアプリを一覧で見ることができる状態が終了し、ホーム画面に戻ります。